指定医療機関、医療機関名、行き医院、所在地、大野町、電話 43-5211、伊藤医院、新田町、42-0332、伊藤クリニック、市場町、35-2133、伊能皮膚科、形成外科、錦町、89-2215、大島ハートクリニック、虹の丘、47-8109、河村内科、屋上、36-1070、紀北クリニック、西の口、43-3737、小家内科、塩田町、34-8470、杉江医院、本町、36-3003、整形外科、石井クリニック、西の口、43-1033、高津内科、小児科、虹の丘、34-6655、滝田医院、栄町、35-2041、滝田医院、分院、東郷町、36-2111、竹内内科小児科、西の口、42-1183、立山クリニック、小倉町、89-0166、常滑生き生きクリニック、東郷町、36-1122、常滑耳鼻咽喉科クリニック、錦町、36-3341、常滑横井クリニック、飛鳥台、35-7810、内科小児科土医院、栄町、35-2011、中村クリニック、屋上、36-0063、夏目医院、虹の丘、36-1211、西知多心のクリニック、新会長、36-1331、晴れクリニック、飛鳥台、34-7667、日田小児科医院、阿佐岡田、36-2800、本郷安富クリニック、本郷町、42-3030、村川医院、八田、42-2320、安富医院、大野町、42-0026、常滑市民病院、飛鳥台、35-3170。保健センターからのお知らせ。問い合わせ、健康推進課保健センター内、電話 34-7000、ファックス 34-9470、ヤング検診。検診は毎年受けていますか？この機会に定期的に検診を受け、自分の健康状態をチェックしてみてください。ぜひ申し込んでください。1. ヤング検診 2. ヤングセット検診市民病院のみ実施ヤング検診子宮頸がん検診乳がん検診超音波検査のセット検診で300円お得になります。対象 1. 15-39歳昭和59年4月1日から平成20年4月1日生まれの人で、他に検診を受ける機会のない市民及び生活保護世帯の人。2、30歳から39歳、昭和59年4月1日から平成6年3月31日生まれの女性。実施場所。1、2、市民病院健康管理センター。1. 市内指定21医療機関、ヤング検診のみ。実施機関 1. 2. 市民病院健康管理センター4月6日木曜日から 令和6年1月31日水曜日。1、市内指定21医療機関。5月17日水曜日から10月31日火曜日。申し込み受付期間。1、2、市民病院健康管理センター。4月3日月曜日から令和6年1月24日水曜日。1、市内指定21医療機関。5月8日月曜日から10月20日金曜日。検診内容。1、身体計測、診察、市内医療機関のみ。尿検査、血圧測定、血液検査。2、ヤング検診に追加して、子宮頸がん検診、乳がん検診、超音波検査。検診負担金1、1000円、国民健康保険加入の人は無料、生活保護世帯の人は免除。2、3000円、国民健康保険加入の人は2000円。申し込み、1、2、市民病院健康管理センター、電話35-6111、受付時間10時から16時30分。1、市内指定21医療機関で受診の人、保健センター、電話34-7000。なお、申し込み受付後に受診票と実施医療機関一覧表を送付します。出産や手術で大量出血などをした人へ、1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に血液から作られた医療品、フィブリノゲン製剤、血液凝固第9因子製剤が使用されたことによって、C 型肝炎ウイルスに感染した人の給付金の請求期限が2028年1月17日までに延長されました。また、激症肝炎に罹患して死亡した人への給付金の額が引き上げられました。制度に関する問い合わせ。制度に関する問い合わせ。厚生労働省フィビリノゲン製剤等に関する相談窓口、電話0120-509-002。給付手続きに関する問い合わせ。独立行政法人医薬品医療機器総合機構 PMDA、 電話0120-780-400。肝炎ウイルス検査。肝炎ウイルス B 型、C 型が肝臓病の大きな要因となっています。ウイルスに感染していても自覚症状がほとんどないため気づきません。ぜひこの機会に受診してください。実施期間4月6日木曜日から令和6年2月29日木曜日。申し込み受付期間4月3日月曜日から令和6年1月31日水曜日。実施場所、市民病院健康管理センター。対象、昭和58年4月2日から昭和59年4月1日生まれの市民。過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのある人は除きます。なお、対象者には個別に案内の通知を送付します。なお、個別に案内しませんが、過去に案内を受けて、検査を受けてない人も対象になります。検診内容、問診、B 型、C 型肝炎ウイルス検査、採血。検査負担金、無料。申し込み、市民病院健康管理センターへ、電話で申し込み。電話35-6111、受付時間10時から16時30分。なお、 肝炎検査と同時に各種がん検診、負担金ありも受診できます。国民健康保険、国民健康保険、国保は、加入者が国保税を出し合い、病気や怪我をした時の医療費に充てる相互扶助の制度です。職場の健康保険などの加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人を除き、すべての人が国保に加入しなければなりません。問い合わせ、保険年金課国保年金チーム、電話 47-6114、ファックス 34-5607。届け出は14日以内に。加入の届け出が遅れると、国保税は届け出日からではなく、国保の加入資格が発生した時点、職場の健康保険の資格喪失日や転入日などまで遡って納めなければなりません。また、保険証交付前の医療費が全額自己負担になる場合があります。脱退の届け出が遅れると、職場の健康保険などに加入したら、国保を脱退する届け出が必要です。自動的に国保の資格は喪失されませんので、脱退の届け出を必ずしてください。届け出がないと国保税の精算ができないため、国保税と社会保険料を二重に支払ってしまうこともあります。また、職場の健康保険などの資格を取得した日以降に、国保の保険証で受診したり、国保の検診を受けたりした場合、国保が負担した医療費を返還していただきます。保険証は大切にしましょう。保険証は国保に加入している資格を証明する重要なものです。大切にしましょう。まずは内容の確認。保険証が交付されたら、内容をよく確かめてください。勝手に内容を書き換えると無効になります。受診するときは必ず提示。医療機関で受診するときは必ず提示してください。保険証利用登録済みのマイナンバーカードの提示でも受診できますが、専用機器などが導入されていない医療機関では保険証を提示してください。また、保険証が変わった、職場の健康保険に加入したなどの場合は、必ず新しい保険証を医療機関の窓口に提示し、保険証が変わったことを伝えてください。貸し借りは厳禁。他人との貸し借りは禁止されています。必ず手元に保管する。受診後には、必ず保険証を返してもらい、自分の手元で大切に保管しましょう。交通事故などにあったら、交通事故や他人の犬に噛まれるなど、第三者から傷害を受けた場合で、国保の保険証を使って受診するときは、必ず事前に保険年金課に届け出てください。本来、医療費は加害者が支払うものです。国保は届け出のあった加入者の医療費、保険者負担分を一時的に立て替えて医療機関に支払い、後から第三者に請求します。こんな時は必ず届け出を、加入する時、こんな時、国外、市外から転入した、届け出に必要なもの、マイナンバーカード、これは世帯主及び対象者全員の個人番号カードまたは通知カード。身分証明書。これは届け出に来る人の身分の確認ができるもの。免許証、パスポートなど。職場の健康保険をやめた。健康保険の被扶養者から外れた。健康保険をやめた証明書、被扶養者から外れた証明書、マイナンバーカード、身分証明書。 子供が生まれた。マイナンバーカード、身分証明書。生活保護を受けなくなった。保護廃止決定通知書、マイナンバーカード、身分証明書。脱退するとき、国外、市外に転出する。保険証、マイナンバーカード、身分証明書。職場の健康保険に加入した。健康保険の被扶養者になった。国保と職場の健康保険の保険証、マイナンバーカード、身分証明書。加入者が死亡した。保険証、母主の口座がわかるもの、マイナンバーカード、身分証明書。生活保護を受けるようになった。保護開始決定通知書、保険証、マイナンバーカード、身分証明書。その他、住所、世帯主、氏名が変わった。保険証、マイナンバーカード、身分証明書。世帯を分けたり、一緒になったりした。保険証、マイナンバーカード、身分証明書。就学のため、市外に住所変更をした。保険証、在学証明書、マイナンバーカード、身分証明書。保険証をなくした。汚れて使えなくなった。使えなくなった保険証、マイナンバーカード、身分証明書。医療費の一部負担の減額、免除、及び徴収猶予。一時的、臨時的に医療費の一部負担金を支払うことが困難であると認められた場合は、申請により減額、免除、または徴収猶予が受けられます。なお、減額などの判定基準は、生活保護法の規定に準じます。国保税を滞納すると、特別な理由なく国保税を滞納すると、保険証が短期保険証、有効期間の短い保険証、または資格証明書になります。資格証明書の場合は、医療機関の窓口で医療費の10割を自己負担し、後で国保に療養費として請求することになります。
次は、ゴミ減量だより。紙類は燃えるゴミではなく資源にしましょう。紙類は様々な種類のものが資源として再利用することができます。紙類は燃えるゴミではなく資源物の非化、資源回収ステーションにその他紙類として出し、リサイクルにご協力をお願いします。対象になるのは、紙製容器包装、お菓子の箱などマークがついたもの、雑紙、レシート、写真、シュレッダーダストなど、金属のついた紙、ファイル、ホチキス止めした紙、ラップの箱など、ビニールなどがついた紙、ティッシュの箱、窓付き封筒など、コーティングされた紙、カーボン紙、ラミネートされた紙など。出し方は、紙袋または透明、半透明のビニール袋に入れて、月2回の燃えないゴミ、資源物の日に出してください。その他紙類となる紙はまとめて同じ袋に入れて出すことができます。なお、ビニールや金属などはついたままでも出せます。資源回収ステーションでも受け入れます。対象でないもの、汚れた紙、匂いが強い紙、油のついた紙、これらは再資源化できないので燃えるゴミとして出してください。問い合わせ、生活環境課環境衛生チーム、電話 47-6115、ファックスは 35-3939。 ゆめくりんでフリマ、フリーマーケット&おもちゃ絵本の交換会かえっこバザール。知多南部広域環境センターゆめくりんでは、家庭で不要になった日用品や衣類などを必要とする人に安価で販売するフリーマーケットを開催します。またゆめくりんによる絵本やおもちゃの交換会も開催します。地域で使わなくなったものを交換しリユースすることで、ゴミを減らす資源が循環する地域を目指しています。フリーマーケットに出店したい人、お買い物を楽しみたい人、多くのご参加をお待ちしています。開催日時、4月8日土曜日10時から14時。なお、どなたでも自由に参加できます。予約は不要です。開催場所、ゆめくりん管理棟、郵便番号 470-2513、 竹豊町あざ1号地11番地37。出店の応募方法、電話で申し込んでください。先着順となります。出店は半田市、常滑市、南知多町、美浜町および竹豊町の西3町で在住、在勤または活動をしている人となります。出店応募問い合わせ、ゆめくりん環境プログラム担当、電話 84-1731。 主催はグリーンパーク知多南部株式会社。5月14日日曜日、小雨結構、春の一斉清掃。公共施設を美しく保つために皆さんご協力をください。搬入時間7時から15時。搬入できるものは草、木、土砂のみです。草、木、土砂を区別して集積場所の所定の位置に搬入してください。土の袋にはヘドロ、土砂のみを入れてください。草、木は余分な土を落として搬入してください。木は長さ1メートル程度、太さを直径15センチ未満にしてください。搬入時は現場係員の指示に従ってください。雨天時の実施については区長さんに問い合わせてください。問い合わせ土木課47-6120、ファックスは35-5642。常滑未来へプロジェクト、未来への道、クリーン作戦2023春。みんなで作ったモニュメント、一緒に制作した仲間と未来への道をきれいにしましょう。5月13日土曜日9時から1時間程度。雨天時は中止となる場合があります。集合場所、旧市役所正面玄関。持ち物、草取りの道具、軍手、モニュメントをきれいにするための雑巾、たわし、古い歯ブラシ、お茶、タオルなど。事前申し込みは不要です。活動中の怪我はボランティア保険の対象となりますが、活動場所への行き帰りの怪我は対象となりません。小学生はできる限り親子での参加をお願いします。常滑未来へネットワーク事務局、二宮、電話 35-6150、 観光戦略課 47-6116、 ファックスは 34-9784 です。